お金道、いっとくラジオ。
あなたの夢は。
はい、皆さんこんにちは。パーソナリティのけいこです。お金道とは、柔道でも剣道でも日本のものには道がついています。お金にもお作法があるのでは？というコンセプトから私が作った造語がお金道です。一択とはチャレンジするとか言っておこう、それによって得がたまるんじゃないかということで私がまた作った造語です。夢の種は私が大好きな人とお話ししたくて始めたラジオです。稽古の部屋へようこそ的な感じで気楽に聞いてくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオよりお送りいたします。
輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい。
夢の種。
本日のゲストは鈴鹿にある東海醸造の蔵人である元地武さんにお越しいただいてます。元地さんよろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、元地さんとのご縁はあのヨッシーという方のねワークショップで初めてお味噌のお話をしに来ていただいた時にご縁いただいたんですけども、 その時に初めまして北岡ですと申し上げたら、あのうちの旦那の同級生だということが分かりまして、あまりのあのご縁の深さにびっくりしたことがありましたね。
本当そうですよね。もう本当びっくりしました。
ね、そこからのご縁で、うん、今あの味噌のお話とかをいろんなところであの聞かせていただくことになって、ちょっとすごくいろんなご縁が深まったので、今日は味噌やたまりの話を聞きたくてあのお越しいただきました。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今東海醸造の蔵人さんと申し上げたんですけども、お味噌とかたまり、
そうですね、
はい、じゃ あ, あのどんなお味噌やたまりなのか教えていただいていいですか。
はい、三重県の鈴鹿で蔵を構えております東海醸造なんですけれども、
はい、
東海地方独特の味噌たまりと言いますと豆味噌、
豆味噌、はい、
豆たまりですよね。
うん、
大豆そのものに麹をつけて大豆だけで仕込むと、通常味噌というのは米麹、麦麹というのを使うんですけれども、豆麹と食塩水だけを木の桶で、まあ、最低でも3年半以上というすごく時間をかけてじっくりと自然任せに熟成させるという本当にね美味しい味噌が出来上がるんですよ。
初めて蔵に伺った時に、あの夏だったんですけど、もう菌たちがキュンキュン言ってるんですよね。
そうですね、ちょうど夏に来ていただいたと思いますので、発酵の最中だったと思うんですよね。
びっくりしました。こんなに菌って元気なんだと思って、もう胸キュンになって、そこからもう東海醸造味噌大好きになったんですけど、
天然醸造っていうのはあの夏発酵して、ちょうど今のこの冬の時期っていうのはまた冬眠というかちょっと活性化が鈍るんですよね。そのイントネーションが面白いんですよ。
静かですよね、冬の蔵って、びっくりしました。
で逆に夏はねプツプツプツプツと音が聞こえるぐらいの発酵が進んでてね、面白いですよ。四季それぞれにあの菌の状況っていうか様相が変わってくるので、それが味に反映してきますのでね。
ですよね、生きてるって感じがすごいしました。
体感できますよ。
しかもあの杉桶ですよね。
そうです、
あれってもうないんじゃないですか。
杉っていうのはすごく耐久性があって、吉野の杉っていうのを使ってるんですけれども、すごく成長が遅いので、木目がしっかりしてるんですよね。
なるほど。
でちょっと難しい話なんですけど、桶と樽の違いってよく言われるんですけれども、こういう味噌とかたまりを仕込む桶っていうのはなんていうんですかね、建築技法的にいくとこう板目正目っていうのがあって、板目の部分を使うんですよ。そうするとね中の水分が漏れにくいっていう、こう外に出にくい性質がありますので、でそれをねあの竹で、タガっていうんですけれども、
はい、
それだけでね、
はい、
あの桶の板を抱えて丸く、本当にもう芸術作品なんですけども、
すごいですね。
ただ今言われたように、その桶を作る職人がもう全国にいなくなってるので、その桶が破損したら、もうあとどうなるのかなっていうところで、今ねそれをこう復活させるプロジェクトっていうのもね、小豆島の方から発信されてやってるんですけれども、ちょっとまた次の世代に、投げかける一つのねこれがテーマにもなるのかなっていうね、発酵食品伝統食品を 残していくっていうことに、まあ、ちょっと危機感を持った上での一つのアクションだと思うんですけれどもね。
味噌そのものを桶で作ってるところっていうのは今どれぐらいあるものなんですか。
まあ、全国にね味噌っていうのはあの、まあ、あの津々浦々どこでも作ってみると思うんですけれども、豆味噌っていうのはこの東海地方だけの、この3県だけの独特の味噌なんですよね。
愛知岐阜三重の。
そうですね。でそこに来てもう一つその杉の木の桶で仕込むっていうのが、またこれがあの年齢減ってきているのじゃないのかなということですよね。やっぱり価格の波とかですね、まあ、手間暇かかる分だけのその、あの原価の部分とかも考慮しましてね、なかなかこう生きながらえていくのが難しくなってきているので、こう昔ながらの本当にあの手間暇かけた製法でやってみるといったところがだんだん減ってきているのかなというふうに思いますね。
ですよね。しかもその金そのものも何年ものでしたっけ、東海醸造さんは。
まあ、東海醸造はあの、まあ、300年という、ね、歴史のある、まあ、老舗なんですけれども、今運用している桶っていうのは全て大正時代から使っているものなので、まあ、大体およそ100年という年月の中で、まあ、蔵に環境に即した菌が、まあ、蔵付き酵母、蔵付き菌という形で木の桶にまあ住み着いているわけですよね。
それが
醸してくれるんですよ。
びっくりしました。私初めて東海醸造さんのお味噌をいただいたときにお腹の中で同窓会が始まった気がしたんですキュルキュル、ね、キュルキュルお腹の中が元気になって、ま
あ、腸内環境を良、ね、くしてくれるんだよね、乳酸菌っていうのはね。
びっくりしたんですけども、で次の日のトイレ行った時に、もう振り向けばやつがいるぐらいな感じで出て、なんだこの味噌はと、もうそこからもう本当にこうのめり込むように戻りさんのところに通って、いろいろ勉強させていただいたんですけども、みんな本当醸造のことって知らなさすぎるじゃないですか。蔵人さんから見てなんかこう醸造の大事なこととか発酵の大事なことをぜひ教えていただきたいんですけども、
まあ、発酵ってね今最近ちょっとこうブームっていうのがありましてね、塩麹とか甘酒っていうのがまあ皆さんこう認知されてきてですね、まあ、ご家庭でも作られる方が増えてきてると思うんですけども、まあ、発酵を極めるっていうふうなことをよく言われる方いらっしゃるんですけども、いやいやなかなか発酵ってそんな甘いもんじゃなくてね、まあ、いろんなジャンルで発酵が関与して、まあ、僕思うにはですね、こう人類というのはもう発酵、発酵でこう助けてもらってるんじゃないかなと。でこれからいろんな諸問題も発酵で解決できる部分があるのかな、まあ、環境も含めてなんですけれども、例えばあの、まあ、医療関係でも発酵っていうのはまあ酵素が関与しますし、まあ、あの環境問題で言いますとその工場の廃液だとかゴミもこれあの酵素で発酵させて浄化させてまたフィードバックさせるっていう風なテクニックが今ありますよね。まあ、もちろん我々のようなこう食品会社も発酵食品という形でですね、まあ、我々人間の体にもいいというかね、有用な食品ということになりますので、すごくあのこれからの先もですね、発酵をテーマにしたことがこれからも研究されて、よりこう進みよく、よりこう生活しやすいような、はい、環境を作ってくれるのが発酵じゃないのかなということで期待もしてるんですけどね。
でも古くて新しい感じですよね、すごく。
そうですね、
昔からあるものじゃないですか。
そうですね、もう本当に遡ればね、まあ、お酒から、まあ、お酒すなわちまあ米麹、そうするとまあもやし種菌というところのレベルまでこう遡っていくんですけれども、まあ、すごくもうなんていうんですかね、もう日本特有の日本ならではの、本当にもう先人のたちのですね、あのそういう知恵とテクニックがこう凝縮されているのがこの発酵の麹っていう部分ですよね。まあ、米麹はもう今こう皆さん家庭でも手軽に手に入るので、まあ、それこそ今申し上げたように塩麹とか甘酒でトライされている方もいらっしゃると思うんですけども、結構難しいんですよね。なので悩ましくて、また逆に興味も出てきてですね、のめり込んでいる方もたくさんいらっしゃると思いますね。
私も大好きですね。でももう一つなんかこう元次さんとやってらっしゃる東海醸造はなんかね極めてる感じがするんですよね。ブラッシュアップされてる感じで、その特にあのたまり、
そうですね、まあ、あの豆味噌の一つの産物として木の桶にこう滴ってくる液体がたまりなんですよ ね、端的に申し上げますと、ただあのたまりって、まあ、皆さん知ってるんだけども使い方がわからない、じゃあ普通の醤油とどう違うのかなっていうところもまあ疑問に思うこともあるかと思うんですけどね、まあ、実はあのこの東海地方っていうのが豆味噌文化であって、すなわちそれが副産物のたまり文化でもあるんですよね。
たまりそのものはものすごい希少価値なんですね。どれぐらい取れるんでしたっけ。
たまりはね、製法によるんですけれども、2つ方法があるんですよ、 一つはその木の桶から自然と滴ってくる自然分離される液体の部分が、ま、これがあの昔ながらの古式たまりなんですよ。
古式たまり、はい、
うん、ところが今はその通常のこう一般的な醤油のかのようなですね、たまり、すなわち圧搾絞るということですよね、まあ、絞ればたくさん取れますし、絞るということはもろみっていうその桶の状態の味噌と液体が混じった状態を絞ることによって、その待たずに早くできるわけなんですよ。
なるほど。
で、滴ってくるたまりというのは当然桶の下の方からじわじわと染み出てくるまでの、まあ、リードタイムがあるわけですよね。なのでまあ3年半とかね、うちの場合ですけれども年月がかかるので、まあ、すごくあのなんて言いますかね、
熟成度合いの味の、そうですね、を初めて食べた時にもう体が震えたんですよね私。これ何ですかって聞いたと思うんですけど、もう本当に震えるぐらいの美味しさを感じて、
やっぱりね桶から出たそのものをですね、まあ、賞味されたと思うんですよ、
はいはいはい、
すなわち人間の手が加わってないですよね。
そうですね、もうポトポトポトポトと、ね、
そうですよね、で自然に熟成されたものを出てすぐ体に取り入れてもらったので、すごく超自然な状態、
びっくりしました、
で入ったので、本当にね、あの自然な本当にこうニュートラルの状態で入ったと思うんですよ、でやっぱり工業生産というのはこう工程がありますので、まあ、加熱するとか、まあ、さっきの圧搾もそうですけれども、あるいはろ過するとかね、あの順々にこういろんなこう手が入ってくるので、まあ、生きてる菌にとってはストレスがかかってくるわけですよね。
なるほどね。
で味噌も生きてるというふうにこう側面から見ると
生きてますよね、
うん、そうすると加熱すること圧搾されること、ろ過されることというのは非常に、まあ、ストレスがかかる状態ですので、
彼らの菌たちにとって
ですね、
そうです
よね、はい、うん、なので、その工程踏んだものと工程に入る前では当然その性質も違ってくるし、
その話を伺ってもう元次さんの菌たちに対する愛を私は感じたんですけど、ものすごい愛してますよね菌たち。
そうですね、まあ、桶がね30ぐらいあるんですけれども、どれ一つとしてはね仕込んで同じ味で出てこないんですよね。その桶の位置でも違うし、仕込むその季節によっても違うし、もちろんその大豆の銘柄、それとその、まあ日本には四季寒暖がありますけど、毎年同じような環境じゃないですよね。暖冬があったり冷夏があったりという環境の気候の変化がありますので、それでこう発酵にも関与されて影響出てくると、まあ、それが良くも悪くもなんですけれども、同じものが出てこないっていうのが天然醸造の、まあ、面白みでもあります。
そうですね、良さでもあるしね、
負の側面もあるけど面白みもあって、それは仕方ないですよね。我々人間がこう介さずにもう自然任せの成り行きっていうところで出来上がってくるものなんでね、
でそれを理解した方がお買い物くださればいいというスタンスですよね。そうですね。そんなたくさんあるわけじゃないですもんね。
そうですね。
ものすごいレアなものですよね。
まあ、滴ってくる部分ですのでね、例えば塩水100入れても100は戻ってこないのでね。
なるほどね、
そのうちの何パーセントかしか出てきませんので、
だって本当ほぼほぼ味噌じゃない、味噌の副産物がたまりますもんね。
そうですね。でそれをやってるところがもうだんだんだんだん淘汰されてね、もうほとんど絶滅危惧種っていうか、もう幻となりつつあると言ってもこれ過言じゃないと思うんですよ。通常はもう絞っちゃいますんでね、絞ればもう醤油と同じような形態になりますので、まあ、たくさん取れるので原価も下がって値段も安く出せるっていうようなことになりますのでね。
いやもうでも東海醸造のあのたまり食べて、あれで醤油あのたまりでね刺身食べたりとかしたらもう他の食べれないじゃない
ですか。あ、そうですね、たまりって大豆だけで原料できてますのでね、大豆ってタンパク質のうまみ成分じゃないですか、はい、なのでねたまりにしても味噌にしても、たっぷりとそのうまみをね、引っ張ってきてるので、でねその味見されますと、もちろんたまり味噌って塩分があるので辛いんですけれども、渋みとか酸味とかね、甘み、で最後にねふわーっと口の中にうまみが残るんですよ、
後味がものすごい爽やかなんですよね。
それが心地よいうまみになるので、すごくこうね後味がねすっきりしたというか、心地よいね感触が残って、
フルーティーですよね。
そうなんですよね。
もう本当に感動しますね。このここが流行った東海醸造さんみたいな三重三県って言ったじゃないですかさっきね。これなんでこの豆味噌の文化がここら辺はそういう、
そうですね、これを語りますと本当に長くなるんですけれども、まあ、豆味噌っていうのはこういろんな味噌の中でも一番最初の元の味噌なんですよね。 で今はもう米味噌、要するに米麹で熟成させる味噌が、まあ、全国でも 80% の生産を誇ってますので、まあ、逆に言いますと豆味噌っていうのはもうわずか数パーセントっていう工業生産だっか、まあ、それもそうですよね。東海地方だけしか作っていないということですし、ところがこの豆味噌ってすごく昔はの体にとってはいいっていうかね、食糧難の時代に一つのもう保存食っていうか、栄養源であったわけなんですよ。で例えばですね、戦国時代の武将さんが、兵糧食、戦の蛍光食にする、栄養源にサプリメントですね、今の今やっぱね。
なるほどね。
で戦っていうのはそんなきちっとしたところの調理場がないので、どんなところで野営するかもわからないし、どんなところで食事するかもわからないっていう中で、味噌をね乾燥させて水を飛ばして日持ちさせるようなそういうテクニックを生み出したんですよね。それが今静岡県の方にある浜納豆だとかですね、今でもマクロビっていうなんかでよくやるんですけれども、味噌を炒めるんですよ、フライパンでもう半日ぐらいかけてね、すごく手間かかって根性がいる味噌なんだけれども、水分がないので日持ちするんですよね、もうその味噌っていうのはもうすごく機能高揚性があって、食薬というかね、食用というか、もうすごく栄養価が高いんですよ。でごく養成食品になって体が本当にポカポカ温まるし、疲れが取れるっていう、そういう部分で昔の、特にこの辺は徳川家康なんだけれども、豆味噌大の好物にしてたんですよ。戦でも豆味噌を食べて、しのいできたというので、家康自体がね70以上も当時にして寿命があったというのは、僕はそういう味噌をこよなく愛したというところが、長寿に結びついてたんじゃないかなと、僕は味噌からの立場でそのように解釈してるんですけれどもね。
でも三英傑みんな秀吉も、ね、信長もみんなここら辺の出じゃないですか。
そうですね、皆さん戦国武将って自分の陣地に必ず味噌蔵作ったんですよね。伊達政宗は仙台味噌であり、武田信玄は米味噌信州味噌ですよね。
へ
で家康はここで岡崎の その八丁味噌っていう由来になるんですけれども、豆味噌作ったと。で江戸に幕府開いて参勤交代のお土産に、豆味噌を三州味噌として各大名にお土産にね渡して各地に広めたっていう、そういう経緯もあるんですよね。
そんな歴史的に古いものなんですね。すごい大事な、日本人の本当に礎のなる大事な食品ですよね。
元も経山寺味噌って言って和歌山の方にちょっと味噌があったんですけども、それがルーツなんですけどね。
でも最近味噌汁があんま飲まなくなってきてるんですけど、どうですか。
そうですね、
石田さんから
して、うちにも小学生とかね、子供さんが夏休みの自由研究で蔵に見学にいらっしゃるんだけれども、必ず質問する事項があって、僕が今日朝ごはん食べてきましたかって言うと、食べてこない子がたくさんいるんだけどね、最近それもびっくりなんだけども、朝ごはん食べた子でも、半分以上はパンに、牛乳、パンと牛乳っていう子が多いんですよね。で味噌屋の当事者としてはやっぱりね、朝はご飯に味噌汁を食べてもらいたいなと思うんだけれども、やっぱりご飯と味噌汁っていうのが米と大豆の組み合わせで、一日しっかりとね、勉強なり仕事ができる一つのね栄養源なので、ぜひぜひ早起きしてもらってご飯と味噌汁をねゆっくりと味わって食べていただいて、一日頑張っていただけたら、今こんなに熱中症とかね、夏になったらこう言われますよね。だから僕は思うには、もう少しこう味噌汁を飲んでいただいたら、少しはこう塩分補給だとか、機能高揚の部分で体にねいい部分が出て回避できるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
味噌文化というのはどうしてもこう西洋化してきているので、手間もかかるかなと思うんですよね。いろいろ具材入れたりとかですね、加熱するという部分においては、寂しい限りなんですけども、本当にご飯と味噌汁の米と大豆という組み合わせが本当にアミノ酸化も100になりますのでね。
なるほどね。でもその中でもやっぱりいい味噌を食べたいじゃないですか。東海醸造さんの味噌と他の味噌はどう違うんですか。
熟成度合いが違いますよね。3年半以上熟成させてますので、
気の大きいですね。
細かい製法のことになるんですけれども、麹を作った時にですね、通常はアッペンって言って、その味噌の麹を出麹って言うんだけれども、一回ね粉砕潰すんですよ。で潰して桶に仕込む。 で仕込んだ後も熟成途中に天地返しをするという作業とか入って、うんうん、あのすなわち、まあ、早く、まあ、まんべんなく均一に発酵させるというのが目的なんですけれども、
へ、
地が違うというのはその発片というその出麹の麹も潰さずに、はいはい、もうそのまま桶に仕込んで、
潰さずに豆のまま仕込むんですよということですね、はいはい、
まあ、それが潰す潰さないかによっていろいろ性質も変わってくるんですけどね、
うん、粘り気が出る、潰すとだってそうするとストレスかかるってこと、菌に、
まあ、先ほどの話でいくとそれに結びつきますよね。
なるほどね。なるべくストレスフリーで、
なるべくそのままでいくという形でね、
あ、うん、作る時からそれをこだわってストレスフリーで菌たちに優しく作っていくことですね。
でもちろん出麹のままでやるとこう隙間ができるのでね、なので仕込むときに必ずね何遍かね、あの大豆を、大豆麹を入れるごとにね仕込み人が踏み込むんです。
へ、
でこれをね僕はねみんなに言うんです、しっかり踏み込めと、はいはい、で踏み込めば踏み込むほど美味しくなるぞということでね、空気を抜くわけなんですよ。で味噌ってね、大豆ってあの米味噌と違って、ええ、大豆油って一つの大豆に 20% の油が入ってるんです。
ほ
でね、これが酸化するんです。
なるほど、
うん、なのでしっかり踏み込んで酸化させないように大豆油をキープするわけですよね、うん、そうすると面白いことに、麹からねリパーゼっていうね酵素が出てくるんですよ、うん、その酵素がね油を分解するんです。
へ、
大豆油もね、それとどうなるかというと、うん、味噌の香りフレーバーになるわけなんですよ。
は
あ。でしっかりとね味と同時に香りも良くしてくれるんですよ、リパーゼが。油を分解して、
だから東海醸造さんのお味噌はチーズみたいな香りがするんですか。
ああ、そういうふうに表現されてもおかしくないかな、
うん、チーズ風味な、うん、なんかこう芳醇な香りがするじゃないですか、最初嗅いだ時に感動したんですけど、
うん、出麹のまま仕込んでるので出来上がった味噌もねこう親指の大きさぐらいのこんなポロポロっとした味噌だと思うんですよ。通常圧変してしまうので、うん、ポロポロっとした味噌が出来上がってくるんですよね。そこがねあの他の蔵とうちの大きな違いなんですよ。
菌も生きてますしね、
でもう一つは天地返ししないでこう酸化されてないんですよね。なので3年半とか4年とかね最長8年までも持たせたことあるんですけども、
8年、8年ものの味噌真っ黒ですね、
まあ、黒くなるけども、うん、すごくそれは味が乗ってコクがついてね、うん、美味しかったですね。
すごいですね、もうなんか国宝級ですね。
そうですね、まあ、豆味噌機能を桶で仕込んでるというところ自体がね、
まず
ここ
ですね、
これがもうまずないんで
ね、
あまりね本当にこの愛知三重岐阜の3県でしかやってないですからね、豆麹であるというのは、ね、結構難しいんですよね。米麹と違って豆麹というのはすごく細菌とかの納豆菌に影響を受ける仕込みになりますので。
なるほど、
なのでこうね先ほど申し上げたように僕とこうこう親指ぐらいの大きさのこう豆味噌玉っていうのを作るんですけど、実は岡崎の方では八丁味噌って、これも有名ですよね、
はいはいはい、
岡崎の方はね原骨握り拳ぐらいのそれぐらい大きな味噌玉にして仕込むんですよ。で味噌玉にしてこういう大きな粒にするっていうのはですね、中がこう嫌気性状態、空気を除くような状態にしておいて、それで空気がなかったも生育できる乳酸菌っていうのがあるんですよ。でその嫌気性の乳酸菌を味噌玉の中で発育させておいて、乳酸菌は pH、 要するに酸性アルカリ性ってある中の酸性の方に振ってくれるんですよ、そうすると味噌ってもともと塩分が 10% 以上ありますので、塩分が 10% もあって、なおかつ乳酸菌によって乳酸で pH が下がるっていう環境はすごく生き物にとっては辛い状況になってくるんですよ。なのでこう下界の納豆菌の侵入がそこでブロックされて、
なるほどね、で
乳酸菌酵母にとってはこう安泰な状態になるわけなんですよね。それで仕込んで3年半もキープできるということなんですよね、
この本当に深いですよね醸造のこの世界って。
そうですね、
聞けば聞くほど深すぎて。でも元井さんが作ってらっしゃる東海醸造の味噌、まずは本当にいろんな方にとして召し上がっていただきたいと思うんですけども、どういうふうにしたら買えますか。
ありがとうございます。まず東海醸造の方にお電話いただきましたらですね、そこで対応させていただきますので、
はい
はい、またメール等あるいはファックス等の方法もあります、まずはお電話いただきましたらご案内申し上げますので、
ぜひホームページとかもありますよね。
ホームページもありますしメールアドレスもありますので、またご案内させていただきます。
じゃあ電話番号ぜひ言ってください。
今、はい、あよろしいですか。
はい、どうぞ。
鈴鹿なんですけれども、0593820001番です。
0593820001番、これ1番ってことは、
そうなんですよ、鈴鹿のこの北西、まあ、三重県の北西駅で一番最初に電話番号を引いてるんですよ。
ですよね、味噌蔵さんが1番に引いた、
1番に引いたんです。
酒蔵か味噌蔵かぐらいじゃないですか。
ですね、
あの1番って、ねえー、なかなか、まあ、
歴史は長いんでね、創業が元禄年間創業ですので、まあ、300年も超えてるんですよね。
うん、すごいですね、00で1番っていう、
そうなんですよ、
番号なかなかもらえる番号じゃない、
それがね、よくね、市役所と間違えられてかけてくることもあるんですよ間違い電話多いとき多いんですよね
でも店屋さんに、じゃあ、あのお味噌くださいとかたまりをくださいっていうふうに連絡させていただいたら、
はい、
送っていただける、
はい、
これ全国発送です。
はい、宅急便発送させていただきますのでね、全国各地に発送させていただきますので、
はい、もう本当に召し上がっていただいて、
ぜひぜひね、お試しいただけたらと思います。
感動しかないですね、この味噌に食べ、私もその味噌に慣れちゃったので、最近はもう申し訳ないぐらい、
それが
当たり前になってるので、たまりとかも当たり前だし、たまり使ってのあの豚の角煮とかもむっちゃ美味しい。
あ、いいですね、たまりがさ、あの関与して美味しいですよ。
めっちゃ大好き、
柔らかくするんで、ね、
ですよね、そこに大根とか入れるの大好きなんですよね。
あのたまり醤油ってね、家庭でまあ1本刺身たまりとしてお持ちだと思うんですけど、皆さんね、使い方がわからないということでね、結構ね、冷蔵庫の中で寝ちゃうんですよね。
もったいな、肉じゃがとかしてもめっちゃ美味しいですよね。
まさにそうなんですよ。だからあのお大根とかね、きんぴらごぼうとか、
きんぴらもいいです、
肉じゃがもそうなんだけど、まあ、今の角煮もそうですよね、普通にあの煮炊きに使ってもらってる今の醤油に、隠し味でね、数滴お好みで垂らしていただいて、それだけでね、たまりのコクっていうのがこうふわっとね、お料理に広がりを見せてくれるんで、
砂糖とかみりんとかいらないですよ。
微調整していただいてですね、ぜひ お試しいただきたいのは、本当にあの、ね、隠し味として使っていただきたい。
なるほどね、私全部使ってるけど
本当にね、肉じゃが本当に美味しくなります
よ。肉じゃがも私たまりだけで作ってますよ。ものすごいみんな喜ばれますけどね、
でね、三重県というのはあのたまり文化っていうのがこれね、まあ、桑名のしぐれ、松坂の牛しぐれってあるんですけども、実はあの伊勢うどん、これシンプルにそのままたまりぶっかけてもらうんですよね。
本当そうですね、
でね、本当にね、三重県の伊勢うどんがあるでしょ、で愛知県にはきしめんとかね、味噌煮込みうどん、これみんなね、豆味噌、豆、あの豆たまりなんですよ。
なるほど。
で、きしめんの方はね、あのこれ逆にね、濃いたまりに対して真逆な白い醤油、碧南地方の方でね、これ白醤油というのがあるんですけど、
綺麗ですよね、
だからここらっていうのはその濃くて、まあ、濃厚な地域なんだけど、真逆な白醤油っていうのも持っていて、それをうまく使い分けてるんですよね。
食文化が広いですね。
そうなんですよ、名古屋飯ってね、最近よく言われると思うんですけれども、はいはい、だからきしめんで白醤油、で豆味噌で味噌煮込みうどん、たまり醤油で伊勢うどんっていうね、
なるほど、
うどん文化がね、このエリアに3つきちっとね、成り立ってるんですよ。
根付いてるんですね、すごい地域ですね、ここ
すごいですよ。
すごい、桃鳥さん、この話いろいろしておきたいんですけどもね、実は時間が、
ああそうなんですか、僕語り出したら止まらないん
で
ね。
そうなんで、本当に桃鳥さんの話を皆さんにたくさん聞いていただきたいので、桃鳥さんいろんなところに出前でも行かれますよね、出前出張でお話とかも、
またそういう機会があったら ね、あのぜひぜひお声掛けいただきましたらね、
本当に桃鳥さんの話を聞いていただいて、このお身をつけの話を今日出てないんですけど、オンオンオンオンつけて、お身をつけっていうことを私教えていただいたときに、昔の人はそれぐらい大事に、
そうですね、医者にお金払うぐらいなら、味噌屋に金払えって言ったぐらいですね、お味噌って重宝したもので大事なものだったんですよね。
らしいですよね。で、これこの話、私実はあの本、私の第1巻目の本に書かせていただいているので、興味あったらぜひ私の本を、お金との本をぜひ読んでいただくと、
ありがとうございます。
元次さんとお話をしているので、ぜひ読んでいただきたいですし、元次さんのことをもっと知っていただきたいし、あと蔵にもみんな遊びに行っていただきたいし、本当の豆味噌を食べることによって自分たちの遺伝子がすごい活性化するのが私はすごく分かるので、
ああそうですね、はい、本当に、ね、味噌ってね、体にね、
いいですよね、
キノコ弱って、ね、いいんですよ、
はい、
体は温まるしね、
ですよね、もう、もっと聞きたいんですけど、ごめんなさい、もう本当に時間がなくなってしまったんで、はい、じゃあ最後に本当さん一緒にね、いっとくって私が言うので、いっとくいっとくっていうのはちょっとあの合言葉なんですけど、一緒にご紹介いただいていいですか。
はい、はい、お願いします。
はい、東海醸造の本地健さん、これからもいっとくー、一択一択。今日は本当どうもありがとうございます。
OK ですか。
OK です。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。